社会心理学ご専門の大前守先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先生には今年に入りまして、はい、愉快な第三の人生のすすめということで、まあ、人生100年時代を迎えて60代後半から70代80代90代これを老後でもなく、はい、余生でもなく、はい、第三の人生として愉快に過ごすヒント、はい、ぜひこのあたりを心理学の面から紐解いていただこうということでいただいております。もう大前先生と言いますとやはり家族エトサから開局以来 ね
かなり長い、
そうなんです、17年になりますね。
あ、そうですかね。
毎週土曜日の朝9時40分、はい、再放送入れましたら次の日もねお聞きいただいて6時からでしたかしらね、
はい、恥ずかしいです。
いやもうたくさんの方から本当に本を出していただきたいとか講演をしていただきたいということで
怠け者ですからね。
いや今回それでねせっかく3月7日の土曜日に、はい、講演会を企画したんですが、あ、ま、新型コロナウイルスの、ね、はい、影響を考えて、
はい、そうです ねやっぱりもう大変不要不急の外出はしないでくださいそうです、ね、ということになってますし ね
それにお越しいただきたい方々はやっぱりミドルエイジとなったら
そうです、
ね、ちょっと ね今回の場合はお年めした方には大きな影響出そうだということで、ね、
テーマがテーマで、はい、第三の人生ですから、はい、お越しいただく人も、まあ、年齢的には
そうですね、ぐらいの
若い人よりも、はい、ね、
と思うんですよね。
人生を豊かに過ごした方の方が多いと思いますので ね、
そうですね。ですから6月ぐらいをめどにちょっと延期という形になってますからね、はいはいはいはい、また皆さんにもお伝えしたいと思いますが、さて今日はどんなお話ですか。はい、
今日で2回目ですよね。
そうですね。
愉快な第三の人生のすすめという、まあ、大きなテーマをいただいてるんですけど、
はい、
前回ちょっとお話ししたんですけど、はい、やっぱり人はいろんな性格というのか生き方がありますので、第三の人生を愉快に楽しく明るく、はい、あるいは人と交わっていろんな団体活動に参加したりして前向きに生きていこうという話が中心になりますが、はい、やっぱりそれはちょっと私は性格的にできませんわという方もいらっしゃると思いますので、
そうです、もちろんそうですね、まあ、
愉快でなくっても、はい、面白い人生とか充実した人生とか、うん、心豊かな人生を送れるようなことを考えてみてはどうかなと思ってるんです、
はいはい、
それでちょっと繰り返しになることもあるんですけどね、はい、スイスの心理学者で精神科のお医者さんでもあるユングという人は人間の性格を外向型と内向型に分けて、ね、はい、よく説明するんですよ、
はい、
でこの話をまたいつかしたいと思ってますけども、外向型の人に内向型になりなさいと言ってもこれもできませんし、その逆に内向型の人に先ほど言いましたように人と交わって、まあ、いろんな団体に参加してワイワイガヤガヤと前向きにということもなかなか性格的に内向きの人はできませんので ね、まあ、それでもまあ生き方としては豊かな生き方ができる方法がないかな、そんなお話をしてみたいと思いますわ、はい、で私はその大きく分けて外向型の人と内向型の人とその中間どちらでもない真ん中の人があると思うんですよね。でまあ、人生を前向きに積極的に、まあ、楽観的にっていうんですかね、なんとかなるさと思って生きていける人と、
はい、
まあ、どちらかというと、まあ、取り越し苦労が先に立って、
ね、
心配性というのか、
はい、
ね、まあ、消極的悲観的というような、ね、人もいらっしゃいますのでね、
はい、
でまあ、その中間の方も中にはあると思うんですけど、その、まあ、成り行き任せっていうんですかね、どちらでもないというね、
はいはい、
そういう人もいらっしゃるので、まあ、みんな前向きに愉快にというわけにもいきませんので、うん、まあ、なんていうのか、孤独でも充実した生き方ができるようなことはないかなと、
う
ん、そんなことのお話もしていきたいと思っております。
はい、楽しみにしております。はい、
でね、先ほど外交内交と言いましたけどね、はい、イギリスにかつてチャーチルという、
あ、はい、
首相ですね、
いらっしゃいましたね、
1940年から45年の、まあ、戦時内閣の首相ですわ、
はいはい、
私も子供の頃からチャーチル首相という名前だけは記憶にあるんですけどね、はい、この人はね、こんな面白いこと、面白いというか興味あることを言ってるんです。それは 先ほど言いました外交内交とはちょっと違うんですけど、悲観主義者、物事をどちらかというと悲観的に考える、はい、悲観主義者はいかなるチャンスにも困難を見出すし、逆に楽観主義者はいかなる困難の中にもチャンスを見出すというこういう言葉があるんですね。で、まあタイプ分けしたら自分はどっちかなということになるんですけど、
はい、
まあ、なんとかなるさというふうにいくタイプの人と、私はどちらかといえば、はい、後ろ悲観主義的、心配が先に立つというかな、結局行動は取れない、取りにくいですよね、はい、失敗したらどうしようっていうの先に立ちますからね、そういうふうな、まあ、タイプがあっというふうなことをチャーチル首相も言ってましたけど、まあ、そういうなことの中でも、まあ、いろんな生き方があったとしても、はい、心豊かな生き方はできると思うので、まあ、そういうお話を中心にしてみたいと思っております、
はいは
い、それでね、まあ、簡単に言いますとね、豊かな老後を過ごすのに欠かせないものはね、欲望と目標、もう目的と言ってもいいか分かりませんけどね、
はい、
だという人があるんです。これまた後で話したいと思いますけどね、はい、やっぱり豊かな老後を送るためには欲望と目標が必要だと、まあ、こういうことですよね、
はい、
でいろんな人がいろんなことを言ってるんですけどね、
悔
いのない人生を送るために大事なことは3つあるという人もあるんです、
はい、
で1つはね、はい、心を許せる友を持っていること、
はい、
これは大事なことです
よね。心を許せる友大事です ね。
それから2つ目はね、はい、謝りたい人に謝ることができること。
なるほど、意地を張らないで、
はい、そうですね、
謝りたい人に謝ることができる、
ちゃんと謝ることができること、
はい、
で3つ目はね、
はい、
自分が憎んでいる人の幸せを祈るかどうか、祈ることができること。この3つが、
はい、
悔いのない人生を送るための大事なことだという人もあるんです。
へー。
で先月になるんですかね、はい、1回目の時に、
はい、1月
ですね、この第3の人生というのはアルフォンス・デーケンさんが第三の人生という本を書いて、
はい、
それからよく使うようになったというお話をしましたがね、アルフォンス・デーケンさんもね、こんなことを言ってるんですわ。私今言いましたように一つは心を許せるとも、
はい、
二つ目が謝りたい人に謝れること、
はい、
自分が憎んでいる人の幸せを祈ることができる、この三つ言いましたよね、はい、でデーケンさんはね、
はい、
まあ、こんなことを言ってるんですね。その許すことと和解をすること、これが大事なんだ、はい、これ結局私が言いました2番目と3番目に該当するんですよね。
うん、
でこんなことも言ってますから、やっぱりよく考えてる人は大体同じようなことに行き着くのかなという気がしますよね。それでね、まあ、第三の人生、まあ、いわゆる更年期老年期になるわけだと思うんですけど、人間には3つのね年齢があると、まあ、このようにデーケンさんも言ってるんですが、はい、3つの年齢ね、
はい、
でこの3つの年齢があるといったその裏には第三の人生というテーマでデーケンさんは本を書いてるんですが、サブタイトルとしてあなたも老人になる、結局はみんな老人になっていきますので、そこのとこでどれだけ心豊かな生活を送るかということなんだという意味だと思うんですけどね、まあ年を取っていくとみんな年を重ねて老人になっていくんですけどね、その3つ年齢には3つある、
はい、
で1つはね、これは生まれてから今まで取った年齢、つまり生活年齢っていうんですかね、暦の上の年齢ですよね、
はいはいはい、
これはみんな平等に取ります
わ。そうですね。
それから2つ目はね、健康状態に左右される生理的な生理年齢、
はい、
生理的な年齢ですね、
はい、
年の割に若いなという人もあるし、
はい、
年の割にちょっと老けておられるなという人もありますよねこれはまあ、健康状態に左右される生理年齢ですね、はい、で3つ目がね、 これは一番我々ここで話をしたいことなんですけども、はい、気持ちの持ちようでどうにでもなる心理年齢ですが、
はい、
この3つある、まあ、主として心理年齢をどういうふうに若く保つかということが、うん、あの愉快な人生、豊かな人生につながっていくと思うんですけど ね
心理年齢はベッドの上でも持つことできますからね。
そうですよね、
はい、
あのまあ、中には年のことばかり考えているという人もね、仕方のないことかもしれませんがありますよね、でこの人はまあ要するに生活年齢にとらわれていると、まあ、こういうことになりますよね、うん、あの音楽の巨匠ベートーベンはね、
はい、
晩年の15年間は耳が全く聞こえなかったそうです
よ。15年もですか、
まあ、15年間ね、うん、でそのことに、その耳が聞こえなくなったという、不自由になったということに、まあ、見切りをつけて、うん、あの心理的にもう年を取ってっていうのか、追い込んでしまうというのか、うん、もう年だと思ってしまったら、あの有名な第9交響曲もこの世に出なかったと、
はい
はい、こういうことを言う人があるんですわ、
はい、
で、まあ、要するにいかにその心理年齢が大切かという一つの例ですよね。でこれはね、デーケンさんも言っておりますし、他の人もこういうことを言う人あるんですけど、にもかかわらずという、まあ、精神が非常に大事だということですね。耳が不自由になったにもかかわらず音楽を続けたということになりますよね。
そうですね。
で我々生きていく上ににもかかわらずという言葉は、
はい、
こういう生き方、精神は非常に大事なんだということが一つね、言えると思うんですわ。でこのにもかかわらずという生き方をしたらいいというのはね、
はい、
あの皆さんご存知だと思いますけど、お医者さんで作家の鎌田実さんという方ね、
はいはい、
あの方はあの多分ご存知だと思いますけど、若くして大学医学部を卒業して諏訪中央病院かどっかのもう潰れかかった病院に赴任していって、
はい、
若くして院長になって、再建するというか、そういう、はい、それでまあ有名になった人ですし、今でもなんか時々あのチェルノブイリの原発の
あ、はい、
あの後を訪れたりな、いろんなことを活動されてますけど ね、この鎌田実さんもにもかかわらずという生き方は非常に大事だなというふうにおっしゃいますけど、
はい、
まあ心理年齢を若く保つための一つの方法としてはにもかかわらずということですよね、
はい、
で、あのデーケンさんもこのにもかかわらずということは同じようなことを言ってますね、
はい、
あのまあ、要するに生き生きと生きるとはどんなことだろうということになるんですけどね。
そうですね。
あの普通よく言われるのは3つ4つ、一つは生き生きと生きるにはワクワクするような趣味や楽しみがあること、これはもう絶対ワクワク、
ね、
心躍るようなね、はい、趣味や楽しみがあること、それから仕事があること、
はい、
これも大事ですよね。で今あの政府は各企業にあの定年を延ばせとか、
はい、
65歳を70歳まで、
はい、
あのの伸ばすことを努力目標にしてくださいということをなんか閣議決定したとかいうようなことを最近聞いたことがありますが、
はい、
まあ仕事があるということも非常に大事ですよね。それからね、3つ目がね、会いたい人がある。
あ、会いたい人、
会いたい人、これには、はい、この人に会いたいとし、私がね、この人に会いたいという人があるし、あるいはこの人のために生きていたいという、それも会いたいうちの一つですね、
はい、そうですね。
それから逆に私に会いたがっている人がいる、つまり私に生きていてほしいと思っている人がいる、
うん、
まあ簡単に言えば会いたい人がいるということ。それから四つ目はあの新しく取り組みたいことがある、
うん、
なんかこれを次にやりたいということがある、
はい、
まあ、それがあの生き生き生きるために必要なことだということですね。初めに言いましたように、一言で言いますと 要するに目標があるということですよね。
結局そうですね、はい、
欲望と目標が、豊かな老後を過ごすためには欲望と目標が必要だと言いました、まあ、目的でもいいんですけど、
はい、
この目標があるということになりますよね。で逆に考えてみますとね、
はい、
まずは趣味や楽しみがない、 あるいはもう趣味や楽しみが面倒になってきた、
はい、
会いたい人もいない、
うん、
仕事がない、
はい、
仕事がないということはやることがないということですよね。それから新しくやってみたいこともない。で要するに目標がない。これではもうただ生きているだけということになりますよね。私のように今までの惰性でただ生きているだけで積極的に生きようとしていない。
いやリスナーの方が皆さん待ってらっしゃいます
ので、ね、先ほど言いましたようにね、積極的に生きる生き方もありますし、成り行きに自然のままに生きる生き方もありますし、はい、もう一つはああもうダメだなという消極的な生き方、まあ、3つのうちの、ねまあ、前向きに生きる方が長生きすると言われるのは当然のことだと思いますよね。
じゃあ先生ちょっとここで1曲入れて後半にもお話広げていただきましょう、はいはいはい、お願いいたします。